さあ今日もちょこちょこラジオ始まりました。パーソナリティの真島愛です。私がパーソナリティを務めるこのちょこちょこラジオも今回で5回目を迎えました。皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。前回の放送は1月だったんですけれども、あっという間に時間が過ぎてしまって、今回の放送もお待たせしてしまってすみませんでした。本当にあっという間に時間が過ぎていきますが、おかげさまで充実した、ね、すごく内容に満ちた日々を過ごさせていただいております。皆様はどんな日々を過ごしていらっしゃいましたか？暦でいうところも24節気と言われる暦でも啓蟄という日を過ぎて、今まで土の中で眠っていた虫とかね、そういうものも地上に出てきて、すっかり大地が温まって春感じる季節になってきています。本当に気候もどんどんどんどん暖かくなってきて、ね、花粉もまだまだ飛んでいて、花粉症の方は辛い時期かもしれませんが、私もね、すごい花粉症なので、すごい今の時期は悩まされています。花粉症が落ち着くまでもうしばらくかかりそうですが、まあね、この時期春のデトックス期間だと思って、いらないものを大放出というふうに捉えて、前向きにこの期間を乗り越えたいと思います。花粉症の皆さん一緒に頑張りましょう。そういえばですね、先日の私の人生初のウィンタースポーツ、スノーボードデビューをしてきました。皆さんはスキーやスノーボードなど冬のウィンタースポーツお好きですか？私は小さい頃から雪山の近くに育っていたんですけれども、基本的に滑る落ちる速いというものが苦手だったのと、運動神経がまるでない子だったので、まあスキーをする機会はあったにもかかわらず、この年までその雪山のウィンタースポーツに触れることなく来ていたんですけれども、今回知り合いの方がね、そのスノーボードのインストラクターということで、もう絶対あの雪山の美しさを見てほしいと言って誘ってくださったので、友人を誘って、インストラクターの方と3人で行ってきました。スノーボードデビュー、もう思っていたより雪山がそんなに寒くなくって、リフトとかですね乗ったんですけど、とっても気持ちよくて、富士山が目の前に見えるゲレンデだったので、とっても綺麗でした。まあ、実際の滑りはというと、まあ、なぜ初めてなので、もう立つのも四苦八苦ですし、こう滑る格好もこう、ね、周りの若い方たちはすごくこうスマートにシュッシュッって滑ってるんですけど、私はなんかもう本当にハの字というか、手を広げて一生懸命こう力いっぱいに滑っていくのが精一杯だったんですけれども、やはり教えて、ね、くれる先生がちゃんといたので、一からきちんと教えてもらったりとか、そのコツですね、私がうまくできなくてもこういうことでできないっていうと、あ、それはねこういう風にしたらいいよとか、ここに体重をかけてみてって教えてくれるので、すぐに上達するんですよね。なので初めての割には筋がいいって言って褒めてくれたので、やっぱりそういうこう、あ、なんか自分でもできるとか、できたっていう経験を積み重ねていくっていうのもすごい面白いなと思いましたし、やはりこう教え方とか、誰に教わるかとかですね、楽しみながらこういろんなことにチャレンジしていけるっていうのはすごく大事だなっていうふうに今回改めてまた思いました。ちょっとお尻を打ったりとかして、未だにちょっと尾低骨が痛いので、痛みはありますが、またもう一度ね行って、こう思うように滑れなかったところもあるので、今度はこういう風にしてみたいとか、次こそはこうしたいっていうのも出てきているので、またウィンタースポーツやってみたいと思います。皆さんももし新しいこと始めたよとか、こういうことにチャレンジしてみたよというような声ありましたら、ぜひコメントメッセージお待ちしていますので教えてください。さあ、それでは今日の1曲目、ゆきのさんで君の追っかけ、聴いてください。どうぞ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
ゆきのさんで君の追っかけ聞いていただきました。実は今隣のスタジオでゆきのさんが新しいアルバムのレコーディングをしているんです。わーい。ゆきのさんの曲、どの曲もキャッチーですごく耳に残るメロディーと歌詞が大好きで聴かせていただいています。さっきもご挨拶させていただいて、いつか私のラジオ番組にゲストで出ていただける日が来たらいいなと思っております。 Apple Music などでも検索して聴いていただくことができますので、ぜひゆきのさんで検索してみてください。さて今日は何についてお話しさせていただくかというと、まず一つ目は4月から始まるオリジナルラジオ番組の告知をさせてください。イエーイ。以前からオリジナル番組始めますということはこのちょこちょこラジオでもお伝えさせていただいておりましたが、4月11日オリジナル番組スタートします。大丈夫でしょうか、間に合うのかな。まあ、ここで言ってしまったので間に合うように何とかします。まあ、大体ねこういうのは先に言っておくっていうのがとても大事だと思います。内容はもちろんコールセンターをテーマにしたラジオ番組です。実はコールセンターのラジオ番組って私が初めてじゃないんですよね。おもてなしカフェといってコールセンターで働いている経営者層の方向けのしっかりしたラジオ番組、おもてなしカフェというのが FM の西東京で毎週金曜日の7時半から放送されているものがあるんですけれども、経営者層の方に向けたしっかりとした情報番組になっているので、私の方はどちらかというともう少し SV さん、現場のスーパーバイザーさんとかオペレーターさんで現場で働いている人たちに向けた番組構成にしたいと思っています。番組構成は今と同じように30分ぐらいの番組でオープニングやって曲をかけて、まあ、コーナートークとかフリートークとか、あとはゲストの方を呼んだりしながら10分ぐらいのトークを2つさせていただいて、まあ、後半でもう1曲かけるというような30分の番組構成をしていくのは今と変わらず行っていこうと思っています。実際聞いてくださってるリスナーさんからもフリートークすごい面白かったけど、ぜひコーナートークも聞いてみたいっていうような嬉しいお声をいただきまして、私もコーナートークやってみたかったので、いろいろコーナー考えていきたいと思いますので楽しみにしていてください。それから今現場のスーパーバイザーさんやオペレーターさんにどんな内容が聞きたいですかとか、どんな情報があったらいいですかというようなアンケートも取らせていただいているんですけれども、その中で、まあ、SV さんとかオペレーターさんが聞きたい内容というのもふんだんに取り上げていきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。例えば今考えているのがですね、やはりクレーム対応、気になりますよね皆さん。どうしてクレームが発生するのか、どうしたらクレームが発生しないのか、まあ、クレームが発生してしまった時にどんな風に対応すればいいのか、使えるフレーズはどんなものがあるのかというのも知りたいというお声たくさんいただいておりますので、そんなところも届けていきたいと思います。他にはですね、オペレーターさんや SV さんとのコミュニケーションの取り方ですね、これは社内の中の円滑なコミュニケーションの取り方、信頼関係の作り方というところで、やはりお互いに感じている見えない壁をこう取っ払うには、もっとうまくコミュニケーションを取るにはどうしたらいいのかというようなお問い合わせも来ていますので、それについても実際の4月からの番組の中でお伝えしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。このような SV さんとかオペレーターさん向けの、まあ、お役立ち情報とかお悩み解決コーナーの他にですね、おすすめの業界ニュースですとか、 あとは皆さんコールセンタージャパンという業界向けの雑誌ご存知でしょうか。私実はスーパーバイザーだった頃からよくね上司の席からこうこっそり持ってきては愛読していた雑誌があるんですけれども、なかなかオペレーターさんとか SV さんで読んでいる方少ないと思うんですけど、実際に今ホームページもありますのでそこでいろいろ内容を見ていただくこともできるんですが、すごく内容が充実していて参考になる記事がたくさんあるので、そこからですね皆さんにご紹介できるようなトピックなどもあればご紹介していきたいと思います。もうね、このコールセンタージャパンもう本当ずっと読んでいて、今私コールセンターのね一会社員ではなくてフリーでさせて仕事をさせていただいているんですけれども、今も定期購読していまして、この間初めてそのコールセンタージャパンの編集長さんと編集の方にお会いすることができたんですよ。もう本当に嬉しくて感動です。このラジオを始める前からいつかこのコールセンタージャパンに取り上げていただきたいなとか、ここ3年後とか5年後を目標にいつかこの雑誌に載れたらいいなって思っていたですね。それがなんかご縁というかご紹介をいただいてお会いさせていただくことができて、本当に今までのこう感謝というか、当時私がどんなことを勉強すればいいんだろうとか、どんな風にしていったらいいんだろうっていうのをいつもそこからヒントをもらったりとかして、こうワクワクしていた雑誌だったので、本当にいつかね載せていただける機会がもっと早くなるように私も頑張っていきたいですし、ラジオを始めるにあたってお話をさせていただいたんですけれども、すごく興味を持ってくださって頑張ってねって言ってくださったので、もう本当にね、私ができることはまだまだ小さいことかと思いますが、こうやってラジオを聞いてくださっている皆さんに、当時の私がコールセンタージャパンを読んで、あ、こんな風にすればいいのかとか、こんなことができるのかっていうヒントや活力をもらっていたように、このラジオが今聞いてくださっている方の、活力とか元気になればいいなというふうに思いながら一生懸命作らせていただきますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。それではこの辺で2曲目聞いてください。遠野さくら子さんで君のことだけずっと。聞いていただいているのは遠野さくら子さんで君のことだけずっとです。実は今日の2曲共通しているものがあるんです。皆さん気づきましたか？1曲目が君の追っかけ、2曲目が君のことだけずっとということで、今回は君つながりで両方の曲に君というタイトルが入っております。君つながりといえばちょうどうちの旦那さんの実家から卵がいっぱい送られてきまして、なんか鶏がいっぱい卵を産んだということで、もう何パックも 送ってもらったので、今いろんな人にお世話になっている方に卵を配ってるんですけど、この間友達と何でしたっけね、何の話からかちょっと忘れちゃったんですけど、卵の黄身と白身はどっちが好きかみたいな話で盛り上がりました。皆さんは黄身と白身どっちが好きですか？確かその時私白身って答えたんですけど、なんかよくよく考えると調理方法によってどっちも好きだなって思いました。それこそ卵かけご飯に黄身だけ入れるか白身も入れるか論争とかもありますよね。最近私友人からですね、猫ぶだしというおだしをもらったんですよ。で、それが卵かけご飯に醤油の代わりにそれをかけて食べると美味しいっていうのを聞いてやってみたんですけど、これがすごい美味しくてですね、最近その猫ぶだしで食べる卵かけご飯にハマっているんですよね。ぜひ通販なんかで売っているようなので、私別に何の回し物でもないんですけど、興味がある方はぜひ試してみてください。すごい美味しいです。はい、黄身つながりのお話でした。すいません、脱線しましたね。はい、ちょっと話を戻しまして、前半でも少しお話しさせていただいたラジオ、オリジナルラジオの内容についても少しお伝えさせていただきたいんですけども、皆さんが日頃知りたいと思っているような情報とかお役立ち情報をお伝えするっていうのももちろんなんですけれども、私がもう一つやりたいこととしては、コールセンターで働いている人ってすごく才能豊かだったりとか、いろんなそれ以外のこう分野で活躍されている方もたくさんいらっしゃるんですよね。なのでそういう方たちにもスポットライトを当てたいとか、なんかそういう方たちと一緒に面白いことをしたいなっていうのがすごく私の中でありまして、例えばいつも番組の中で曲をね2曲かけさせていただいているんですけれども、その曲かける曲もできればなんかコールセンターで働いているバンドマンの方とか、ね、音楽とか作られている方たくさんいらっしゃるので、そのね事務所とかでもそのジャスラックとかに入ってるとあれなんですけど、インディーズでかけてもいい曲があったら、そういう曲を送っていただいて、このラジオ番組でかけたりとかさせていただけたら嬉しいなと思っているので、まあそういう曲をね、持っている方とか知っている方はぜひ、送っていただけたら嬉しいなと思っています。私の知り合いにもバンドマンの方とかいらっしゃって、本当にいい曲たくさんあるので、なんかもっと知ってほしいとか知るきっかけが広がったらいいのになっていうのは前々から思っていたので、なんかそういうのをねお互いに知るきっかけになったりとか、もういつか私コールセンター文化祭みたいのをやってみたいんですよ。ね、文化祭、音楽ライブがあったりとかダンスがあったりとか、なんかそういうなんてお芝居があったりとか、なんかそういうのをねできそうな気がするんですよね。コールセンターって本当に俳優さんとかバンドマンの方とかダンサーの方とかいらっしゃいますから、なんかそういう人たちが一堂に会したらすごいこう画期的とかすごい盛大ななんかこうお祭りができるんじゃないかって思ってる、そういうなんか全国のそういう方たちが一堂に集まった、そういう自ら自分たちでイベントを立ち上げていくっていうのもなんかちょっと面白そうだなっていうふうに思っているので、そういうこともしたいなと考えています。それからやりたいことの中にラジオドラマをいつか作りたいっていうのがあるんですよね。それは私が何かするっていうよりも、まあ、実際そのコールセンターで働いている方で脚本家志望の方とかライターの方とか、そういう方から脚本を募集して、でこちらでなんか選ばせていただいたいい脚本を元に、まあ、コールセンターで働いている方で、また出演されたい方ですね。もうそれはその、実際に俳優されているとか、していないとか、プロ、アマ関係なく、出てみたいとか、やってみたいっていう方のそのチャレンジの場というか、が作れたら、ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに考えています。ぜひそのコールセンターをテーマにした、まあ、脚本ですね。そういうのを、こう、興味ある方はぜひ書いて送っていただけるような、そういうところも、作っておきたいと思いますので、ぜひぜひ今から興味がある方は誰かね知り合いの方にお声掛けいただいたりとか、ご自身の中で構想を膨らませていただけたら嬉しいです。 放送の頻度としては今のところ月2回ぐらいから始めようと思っています。できれば3回とかね、毎週1回とか上げられるようになっていけたらいいなと思うんですけれども、初めのうちは月2回ぐらいで様子を見ながら少しずつ始めていきたいと思っています。今スポンサーさんもですね、ご協力いただける会社も探しておりますので、そこが順調にいけばもう少し頻繁にラジオを上げられるようになっていくと思いますので、私もスポンサーさんになっていただけるように頑張っていきたいと思います。もうそれこそですね、なんか頻度とかどのぐらいがいいですかとかっていうのもアンケート取ってるんですけど、週1回でもいいですとか、月に3回ぐらいは上げてほしいっていう方もいらっしゃるし、それこそなんか短くてもいいから毎日上げてほしいとかいう方もいて、もう本当になんかありがたい。もう本当に幸せですよね、そんなこと言ってもらえて。ね、本当にちょっとした気分転換とか、そういうことの力になれるような番組にしていきたいなと思いますし、もうそれこそね、いずれまあね、コアな人というか、そのね、もっと聞きたいって思ってくださる方のために、いつかそのね、ちょっとでもいいので毎日更新できるような、その YouTuber さん並みのこう更新頻度になっていけたら、それはそれでいいなというふうに思っています。本当にね、こう頑張ってあげなきゃとかではなくって、スムーズにこう上げられるような環境とか、自分でもそういうスキルを徐々につけていけたら更新頻度も高くなっていくと思いますので、私もそこはしっかりと頑張って取り組んでいきたいと思います。さて、じゃあ今日もこの辺で終わりにする時間かな。多分次回はオリジナル番組でお会いすることになると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。また聞きに来てください。ありがとうございました。真島愛でした。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いやー、5回目のちょこちょこラジオも最後まで聞いてくださってありがとうございました。実は2月の中旬に5回目のラジオ録音してたんですけれども、最後まで取り切れなかったので、改めてと思っていたらもう完全にですね、時間が経ってしまって、オープニングのトークも季節外れになったので、今回取り直しをいたしました。4月からは新しいオリジナル番組、タイトルはコメスタチャンネルというタイトルで始めさせていただこうと思います。雰囲気も新たに始めさせていただこうと思いますので、皆さんまた遊びに来てください。それでは今日もありがとうございました。パーソナリティ真島愛でした。また